8月29日取って出し A、 今日8月29日収録も8月29日に行っています。いよいよ当日収録、これも生放送でいい感じですね。どうせ編集もないので何時に配信になるんでしょうか、楽しみです。個人的にはですね、世界記録を出してからもう1週間なんですね、はい、経つんですが、ものすごい友達が増えました。はい、顔も知らない皆さん、友達になってくれてありがとう。これからも頑張ります。それでは今週は道のくです。東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツマネージャーの岸智之です。
この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。こんにちは。
こんにちは。
今
日は雨ですね。
雨ですよ、はい、ほら当日撮ってるっていうのはこれで証明されましたね。
嘘じゃないですね。
あの晴れパターンと曇りパターンと雨パターンと、嘘です。
差し替えて、はい、ということでですね、オープニングで T2 の方からお話がありましたが、今週は道のくオープンについて、
はい、
参加しました岸マネージャーの方からちょっとお話を、はい、インタビュー形式で伺いたいなと思います。
はい、はい、
ということでですね、とりあえず8月の今回は22、23、
そうですよ
ですね。
そうですね、
はい、
24時間テレビの裏でやってました、
ね、裏ですね、はい、今回の T2 が参加できなかったということで。
本当に、
ね、何回連続で T2 出てたんですか。
僕ずっと言ってましたよ。
そうですよね。
しかも今回ディフェンディングチャンピオンでしたからね。
ああ、はいはいはいはい。今回道のくは、事前の告知でもあった通り道のく10ということで第10回でしたね。
うん、そうです ね、 ですね、記念大会でしたね、
はい、
来たかった
で T2 何回ぐらいから行ってるんですか。
僕何回だろう、2回目とか3回目ぐらいから行ってますよ。
ああ、そうですか。なるほどなるほど。
もう毎年 夏は道のくっていう僕のルーティーンに入ってましたからね。
なるほど、はい、ということですね、先ほど言いましたけども2015年8月の22、23、岩手県の北上総合運動公園で、ABT で公式戦として行われました道のくオープンです。はい、で、今回 TSS の方から参加したのが、岸さんと梶原さん。
梶原さんですね。
2人だけですね。
はい、ということでちょっとあの様子を知っているのが、その2人ということなので今回は、岸さんにちょっといろいろお話をいただこうかなと思いますが、
そう、今回ね梶原さんにも打診したんですけどね、
はい、
ヤクモはですね、
ええ、
電波が入らないんでスカイプができません。
あら
あ、そうなんですか。
はい、
確
かにヤクモ電波悪かったなっていう記憶はあるんですけど。
はいはいはい。あ、梶原さんは八雲に住まれてるんですね。
そうですよ。あそこの地元の方です。
あ、なるほどなるほど。はい。ということで、今回岸さん、あの道の区はですね、はい、
うん、
天気はいかがだったんですか。
天気はですね、はい、あの私まあ前日の金曜練習日から、まあ、夕方からね入ったんですけど、
はい、
金曜日はねまず曇りだったんですけど。
うんうん、
で私が着いた頃に雨が降ってきまして、
ほうほう、
まあ普通のね雨、はい、前の北海道は土砂降りだったんですけど、
はいはい、
まあ普通の雨で、うん、で大会当日1日目はね朝はちょっと雨が若干あったんですけど、うん、あの1ラウンド目の途中から上がってきて、はい、それからほとんど大丈夫でしたね、うん、まあ、ちょっと小雨が降った時もあったんだけど、はい、ほぼ大丈夫でした。2日目ももう全然雨はなかったですね。
あ、なるほど。
うん、そんな感じで、あのコンディションはなかなか良かったですよ。
はい、
うん、
なんか私があの何回かお邪魔したことがある道の区はすごい毎年暑くてですね、 iPhone が熱暴走するぐらいの暑さだったんですが、じゃあもう過ごしやすかったというか。
そうで、まあ、ちょ確かにあの蒸し暑かったけどね、はいはいはい、どうしても湿気で、ただ若干気温はね低めだったから、まあまあまあまあ過ごしやすいっていうかね、うん、ランドしやすい天候だったかなと思いますね。
はい、
うん、
でコースの方はまあちょっと多少手が加えられているという話でしたが、あ、そうか、岸さんは初めて。
私ね、そうなんです、初めてなので、はいはい、ちょっと比較ができないんですよね、
そうかそうか、
そうそうそう、あの当然個人的なね感想はいろいろあるんですけど、
はい、
そうそう、だから噂に聞いてるここは名物ホールだよとかね、毎年やってるんだよとかっていうのはまあ大体ある程度聞いてるんですけど、
はい、
岸さんの
比較ができない、はい、うん、そうそうそう、
岸さんの上げてくれた、うん、Facebook ページで上げてくれたホールはですね、もうあれ毎年ある名物ですよね、いわゆる
パー5の、
はい、
今回5番ホールかな、
はい、何番ホール
ですか、はい、長い、
今回5番ホールですね、
5番ホール239メートル、
はいはい、今ちょっとコースマップを見ながらやってるんですけど、
ね、
あとはあのグランドに戻ってきた時の最初のホール
こう左にこう、はい、ドッグレッグしてね、12メートルぐらい幅の芝生の帯をね、
は
い、
あそこはもうあの辺はもうずっと名物ですよね、
うんうん、その2つが特に今回お気に入りですね、もう、
ね、うん、お気に入りっていうのは、
まあ、他もいいんですけど、はい、もうねやりがいがあるんですよ、もう当然難しいんだけど、
はい、
すごくこうなんぞ挑戦、こうチャレンジ精神をこうかき立てられるというか、
うん、
あのこのために来たんだぞってこうね、なんかそういうふうにこう思わせてくれるような、こう本当にね楽しい素晴らしいホールでしたね、特にその2つが、
あ、
うん、全体的にもちろんいいんですけど特にその2つがお気に入りですね、
へ、
うん、
で結果の方を聞いていきたいんですが、
はいはい、
まずまああの TSS レディオということで、
うん、
プロオープンの方、白井さんが優勝でしたよね、はい、
そうですね、
あ、白井さん、
その辺っていうのはちょっと見られました、
ですね、直接のプレーはちょっと残念ながらあのパーティーもこう違ってたので、はい、直接のプレーは全く見てないんですけど、ただまあちょっとスコア的な動きぐらいしかちょっと把握はできてないんですけど、うんうん、1ラウンド目はマナブ君が、まあ、トップスコアで回ってきたのかな、確か、
はい、
うん、確か58がトップスコアだったかな、でまあそんなにこう離れず、まあ白井さんも多分2位ぐらいだと思うんですけど、
はい、
で2ラウンド目3ラウンド目で白井さんが55かな、まあ、その時のトップスコアでこう連続でボンボンと上がってきて抜いたんじゃないかな、3ラウンドで、
うん、
あ、もしかしたら2ラウンドで抜いてたかもしれないんですけど、で、あ、ただ3ラウンド学君も確か54ぐらいの全体のトップスコアを出してたと思うんだけど、まあ、それでも若干白井さんがリードしてたんじゃないかな、
あの66歳ですよ、
ああそうですね、
66歳ですよ白井さん、
そうで、パー61のホールで今回はコースですね、
66歳でプロオープンで勝っちゃうって、
もうエイジシュートどころじゃないよね、
す
ごいね、
白井さんって一昨年かその前かなんか道の区で優勝されてますよね、
道の区勝ってますね、道の区は割と強いです、
ね、3連覇ぐらいしてるって言ってましたね、もう相性がいいらしいですね、うん、
にしてもすごいですよ、
すごいです、
うん、大した人ですよ、
そうそう、で、あの道の区のホールってこうバリエーションが本当に豊富っていうか、いろんなね要素があって、あの飛ばせば勝てるとか、
うん、
アプローチだけ良ければ勝てるとか、そういうんじゃなくて総合力だと思うんですよね、精神面も含めて、
そうですね、
そうだから、それやっぱり白井さんがそこが長けてんだなっていう証なんでしょうね、
うん、
うん、
私も3回ぐらい勝ってるんですよ、
さすがさすがですそういう風に振ってほしかったわけですね
なあ、行きたかったな、
そして、今回梶原さんと、うん、岸さんはそれぞれ、何で出たんでしたっけ、プロ、
選手で出ました
そうですよね、
梶原くんがプロオープンで、
はい、
で私がプロのグランドマスターですね、
はい
はい、
結果は
何位、結果はですね、
はい、
ちょっと途中のラウンドスコア梶原くんのは私把握できてないんですけど、
はい、
結果は梶原くんがプロオープン10位ですね、
うん、
はい、で私が、プログランドマスターの結果4位でした、
4位、
はい、
まあ、入賞ということ、
まあ、入賞ですね、はい、
じゃあとりあえずおめでとうございました。
あ、まあ、ありがとうございます。
決勝にじゃあ残られてってことですね。
そうですね、決勝はこれまた良かったんですけど、またそれは後々、はい、
はい、後々、
はいはい、
確かですねトップで決勝に残ってるはずですよ。
そうですね、
そうなんです、岸さんは
あのそれがねなかなか僅差でこう準決をじゃないや、3ラウンド終わってトップがまあカール・ギャリティだったんですけど、で2打差で2位タイが3人いたんですよ。
うん、
だから4人が2打差の中でごっちゃになってるんですよ3ラウンドは。
うんうんうん、
で準決がまあ今回ねちょっといろいろスケジュール的な押しちゃったのもあって、準決と決勝がもともと6ホールだったところが5ホールにちょっと縮小短縮された
んで、ね、5-5 だったんですか。
そうそうそうそう、5-5ホールで2打差に4人というまあ団子状態で、まあ、準決やったんですけど、でそこで、ちょっとこう動きがあって1位タイが3人になったんですよ、
うん、
まあ私もそこに入れたんですけど、うん、で3打差で4位がいて、だから3打差4人の決勝だったんですよ、
うん
うん、で、まあ、決勝私が一番最初に投げたんですけどね、
うん、
それが先ほどのその2つ目の気に入ってる左にこうドッグレークしてる、うん、あのグラウンド沿いの名物ホールからスタートだったんですね、
う
ん、
5ホール目
スタートホールが
スタート、
あー、決勝のスタートホールがね、はいはい、自分にとってはね得意としてたホールだったんですよ、
うん
うん、そっからのまあねスタートだったんですけど、まあ久々にあの緊張感味わいましたね、
うん
うん、いい経験でしたよ、うん、
なるほど。
そうで、だからその岸さんから連絡をその後もらって、うん、その僕はあの一緒に一番多分練習してるので、
うん、
岸さんはですねグラマスで優勝する力が今あるんですよ十分、
うん、
一緒に回ってる感じでっていう話をまさにしてて、その決勝のそのホールで OB を 何個もして、
うん、
結局そこで脱落してしまったということだったんですが、その、
そうですね、うん、
勝ち方ってすごい難しくて、
うん、
勝ち方っていうのはあるんですよね、
うんうん、
その普段のプレーでスコアを作る練習でスコアを出すプレーの仕方と、
うん、
勝負する時の勝ち方っていうのは全然違って、
うんうん、
やっと僕もそれが分かるようになってきたんですけど。
やっとですか。もうこんだけ勝ってるのに
こんだけ勝ってやっと分かってきて、どうやると勝てるんだっていうのは分かってきて、
うんうん、
でもそれが分かってくると勝てるんですよ本当に。
はい、そうですね。で私もあのマスターで10年ぐらい前とかちょっと何回か勝ってるんですけど、多分レベルがその頃とだいぶ違ってると思うんですよね。いろんな意味でこう、まあ、ディスクの進化も含めてね、
そうですね、
コースが難しいといろいろこう状況が変わってる中で、やっぱりあの昔の10年前の経験じゃやっぱり勝てないなと思ってて、
うん、
まあ久々にそういうね緊張感でやってる慣れの問題もあると思うんですけど、ただすごくね今回はあのすごくなんだろう、まあ、悔しいんだけどそういう土俵に立ってできたっていうのがすごくね、はい、後々つながってくるなっていうのはすごく実感してますね。
それすごい大事だと思うんですよ、うん、そこをやっぱりどうしたらそこの勝負の仕方が分かるかって、その場数を踏むっていうのが一番だと思うんですよ、
ね、そうでしょうね。
その中で僕がすごい勉強になったのは、僕は結構そこで逃げたんですね。
逃げた、
あの優勝争いしてる時に、
うんうん、
苦しいんですよ。
あ、逃げるっていうのはこう後ろ意識しちゃって、
そう、
守ろう守ろうとしたってことかな、
っていうより もう自分が勝負から逃げてる、その競ってる時の緊張感とかって苦しいんですよ。
わかるわかる、
すごい。それですごい、そこで自分で一生懸命向き合うことがまず大変なことなんですよ、
うんうんうん、
その緊張してる自分を受け入れて、その自分を制御してる自分が苦しいんですよすごく、
うん、
ですごいそこで頑張ってんのに勝負で負けると悔しいんですよ。
そうですね、
そうするとそれを受け入れたくないんですよ。
あ、でそこから逃げるところね。
そうだから最初からその苦しい思いをしないために、
うん、
そのギリギリのゲロ吐きそうな胃が痛くなるような緊張感から逃げるんですよ。
あ、
だから負けてもいいやっていう、
あ、なるほどな、
感じになることが僕はあったんですね、
うんうん、
で結構そうやって落としてきたことが多かったので、まずそこから向き合おうと、その格好悪くても泥臭くても弱い自分、逃げようとする自分に勝とうと思ったんですよ、
うんうん、なるほどね。
でそこに気づいてそこから始めたんですよね、
うん、
でその時今自分がどういう状況であるっていうの、僕の場合まあおかげさまで出る試合毎回優勝争いとかになるので、その毎回毎回そうこの気持ちで今のこの気持ちをこれをに勝たなきゃいけないんだっていうのをずっとやってました
ね。うん、なるほどね。
それがもう毎回毎回なんで同じ気持ちになるんで、
うん、
自分でそのポイントが分かるようになってきて、
なるほどね。
その今のこの気持ち、この気持ちでここと逃げちゃうと俺は負けるからここと向き合おうっていう風にして、最初自分とずっと解剖しながらやってて、
うん、
今はそれがそのタイミングっていうのが逆に言えばそこのタイミングがきっとチャンスなんだなっていうのを思えるようになってきたり、
あ、なるほど、
自分がそう思ってんだから相手は間違いなくそう思ってるとかっていうその展開を読めるようになってきて、
うんうん、
それであこの一投大事だなとか、それをすごい前向きにあこの一投入れれば勝てるなとか、そういう外したら負けるっていうよりもこれは相手にダメージ与えられるなみたいな感じに、
うん、
今自然となってきましたね。一生懸命考えようって思わなくても、
うんうんうん、
そしたらポンポンポンって勝てるようになったりとか、まあ、いろんなことで緊張はあんまりしなくなりましたね。
なるほどね。あの、まあ、僕の場合全然、ね、T2 と次元は違う、経験も含めて次元がねレベルも違うんですけど、その、まあ、さっき T2 が言った逃げるっていう、まあ、全然次元は違うと思うんだけど、私は全く逃げてなくて、
はい、
あのとことん、まあ、攻めるってその無茶をしたってわけじゃないですかね今回、
うんうんうん、
あの普通に攻めてるんですよ、
はい、
だけど同じことができないんですよね予選と。
あ、技術的に。
そうそうそう。で、どっかに力が入ったり、
はいはいはい、
それがまあ緊張なりプレッシャーっていう目に見えないね、はい、不思議な力なんだけど、はい、でも自分ではもう当然勝ちたいし、はい、逃げるつもり全くないし、むしろ好きなホールでチャンスだと思ったんですよ、はい、
うんうんうん、
このメンバーでこの状況でこのスタートホールでこれはチャンスだなと思ってて、で1投目良かったんですよ、そのスタートホールがね、完璧なショットで、で2投目もすごく自信があったんだけどちょっと抜けちゃって左に OB になっちゃって進めない OB ですね、
うんうんうんうん、
そこからちょっとリズムが狂いましたね、うん、だから本当紙一重っていうか、まあそれが結局経験っていうか、まあ決勝のプレッシャーっていうものなのかもしれないんですけど、
うん、じゃあそこの原因を、
まあ
うん、その技術的なものなのかメンタル的なものなのかっていうのを、
うん、
自分の中で把握、
うん、
ちゃんと把握できてると次につながります
よ。そう、技術じゃなかったんですよ、そこが分かってるんです
よ。だったらいいですね。
そう、でその決勝の最中はそれは当然補正できなかったんだけど、
はい、
うん、今は分かってるんで、
あ、それはじゃあ、うん、いい経験じゃないですか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。本当だからね、今回負けたの悔しいんだけど、でもすっきりしてますね、そういう意味では。
あ、それはでも良かったですね、
うんうんうん、すごくだから行って良かったです。
じゃあ強くなりますね。
なれるといいね、うん、
強いというのはどうなんですか。
はい
何その
僕ですか、はい、僕はあれですよ、あのそういう次元になるまでのこう練習をしないとダメだよっていう練習じゃないですよ、投げるところに持ってかれたねまあ、あの9月の半ばぐらいまではちょっと練習をしたいなと思います。
日戦対策とかね。
そうですね、はい、
結構人僕もいろいろ経験をしてきたので見てると分かりますね、その人がどう向き合ってるかとか、
うん、
もうすごい手に取るように分かって面白いですね。
あ、なるほどね。
この人逃げてるなとか言いはしないですけど、
うん、
自分なんか昔の自分を見てるみたいな感じの人がいるんで、
うん、
なかなか受け入れがたいですよね、弱い自分って。格好悪いし、
そうです
ね、うん、じゃあ岸さんも確実に、
まあね、絶対プラスになると思いますね。それがねすぐ結果出るかどうか分かんないけど、いい経験になりましたよ、
本当。そうですね。
うん、うん、自信にもなったしね。
じゃあなんか年内に年度内に復活の一勝を
したいね。
ね。
ね、
はい、
はい、あでで、これね、あのそのさっき言った気に入ってたそのパー5の、あの239m のね、はい、名物ホールが来年なくなっちゃう可能性があるらしいんですよ。
それは何でですか？
場所的な問題ですか？
そうそうそう、あの国体があるじゃないですか、
来年、はいはいはい、岩手国体、
それでそうそうそう、でその会場との一つになるらしいんですけど、うん、でどうもそのあの5番ホールのそのホールがある
ところ
の、
ね、
うん、はいはい、エリアが駐車場になるらしいんです
よ。あ、そうなんですね、
うん、でどうやらあの使えなさそうだと、うん、ちょっと決定じゃないかもしれないんですけど、はいはい、ちょっとそれが非常にね残念だったんですね。あれが一番好きなコースでね、うん、で横にこう道路も走ってるんですよね、はいはいはい、一般道、
右が OB なんですか、これ
左右 OB です。
あ、左右 OB なんですか。
うん、左が牧草地全部
ずっと細いんです。
で右はあの1棟目はまあ右に行くことはほぼほぼないんですけどね、あの木があって、うん、だんだん狭くなって、途中狭くなって、はいはい、ゴールに近づくにしたがちょっとこう左に、ま、曲がってこうの、うん、投げ上げで狭くて、右側も一般道が走ってるんですよ、うん、その道路をね、すぐ横道路走ってるのがあのラミラダの好きなコースにそっくりなんですよ。
ああそうですね、
ラミラダ逆方向だったんです
けど、ラミラダ左側が道路だ
ったんですけど、そうそうそう、
なんですかラミダナって、
ラミラダって
ディスクの聖地と言われているロサンゼルスの 本家キャリフォルニアの、
そうです、
本家カリフォルニアか、カリフォルニアの
僕のホームコースですね。
あ、私もホームコースと言いたいんだけど、そう、そこのラミラダ の、はい、あの有名な、やっぱりそこもね短い、もっと7メートル8メートルぐらいの狭いフェアウェイを行く有名なホールがあって、そこも左側が道があの道路があって、うんうん、車ビュンビュン通ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうで、道路スキップとかみんな平気で道路ローラーとかやったりするんですけど、
へー、
だそういう感覚にも似ててね、うんうんうん、アメリカンだなっていうのがね、本当にやって楽しかったんですよね。
なるほど。
ちなみにちなみに、
うん、
岸さんの今好きだって言った2ホール、
うん、
岸さんティーショット、
うん、
もしかして2頭ともサイドですか？
3頭サイド、
あの、あ、や、あ、だからやっぱり、はいはい、わかりますわかりますわかります。
パー5のその長いのは3頭サイドですね。
やっぱりか、その最近岸さんサイドがいいなと思ってたんですよ、僕。
そう、それはね、
やっぱりそのお気に入りホールはサイドのホール、サイドホールなん
で、ね、あ、でも2つ目のそのもう1つのそのグラウンド沿いの、
はい、それティーショットサイドじゃないんですか？
全部、いや全部そっちはバックハンド。
あ、そうなんだ、
うん、それは1投目も2投目もバックハンド、
あ、サイドでもいいじゃないですか、
バックハンド普通のショットね、ああ
サイドでもいいじゃないですか。
サイドだとバーディーが取れない、距離的に。
あ、ちゃんとバーディー狙ってるんですね。
取ったよちゃんと、
えらい、素晴らしい素晴らしい。
そうそう、ありがとうございます。そう、バックハンドで普通に、だからハイザーのね、普通に、はい、OB にならないような右から攻めて、
はい、
でだからそのグラウンド沿いの17番ホールなんだけど、そこのパーいくつだ、パー4、
パー4ですね、
166m か、
はい、
で結局ね434だったのかな。
もうすごいじゃないですか。
そうそう、一つバーディー取って、でさっきのそのパー5のところが 239m パー5が4、あ、
4、まあ、バーディー、バーディー、バーディー、そうそう、パーパ
ー、いきなりバーディー取ってすげえもう気持ちよかったんですよね。全部サイドですね、そこは。パッとだけ
僕一回10ってやりました、何年か
10、
はい、
そうですね、まあ、すごくねやってて気持ちよかったし、その難しく感じなかったんですよね、
うんうん、
それがやっぱ日頃
ずっと終始いいメンタルでいられたんです。
そうなんです。でそのホールに来た時の集中力がもうピークに来てて、すごくいい方向に行ったんですよ、うん、今回それもねラウンドの中で集中のこのオンオフを微妙にこう自分の中でスイッチが入れられたんですよね。それが良かったかなと。
今日頃って言った、日頃難しいコースで我々やってますからね。
あ、そうそうそう、それもあってね、全然全然というかそんなに難しく感じなかったんですよね、うん、それはもういつも T2 に鍛えられてるおかげです。ありがとうございます。
私もですよ、本当に一緒に投げていただいてるおかげで。
いえいえ、そうですね、あのちょっとまあ感想っていうかね、そのちょっと個人的なところが先に出ちゃったんですけど、はい、まあ、道のコープのちょっと全体的な感想もねちょっと少し言いたいなと思ってるんだけど、
ぜひぜひ、
そうそうそう、で前評判がすごくね、いい大会だよって、いろんな意味でこうね、あの運営面もコースもすごくいいよっていうのはいろんな人からこう聞いてて、まあ、すごく楽しみにねして参加したんですけど、でも本当その通りで、
うん、
もう まあ、コースももちろんねすごい最高にいいんですけど、やっぱ運営面がねすごくこういいんですよ、一言で言うと、うん、
人がいいですよね。
そうなんですよ。それでみんながね、スタッフみんな楽しんでるんですよ。もちろん大変なね、いろんなこう切羽詰まってやってる時もあるんだけど、楽しんでやってるのがすごく自分たちがね楽しんで、しかも参加者全員に楽しんでもらおうっていうその気持ちがもうしっしと伝わってくるんですよ、いろんなところで。でもちろん他の大会もね皆さん苦労していただいて、こうすごくよくしていただいてるんですけど、それがもうなんか一段とね感じるんですよ、この一ノ国の方っていうのは。まずそれがすごくやっぱり、あ、これがみんな言ってることなんだな、これならやっぱりエントリーもすぐにいっぱいになって人気のある大会なんだなっていうのがすごくねよく分かりましたね、うん、でそういうのがあるから気持ちよくねプレーに集中できたんですよ、うん、そういう不安なところもねほぼなく、こう大会の方にこう入っていけたので、
ありますよね、うん、絶対ね。
それもね今回まあ自分としてもまあまあそこそこのね結果が出したとこに繋がってるんじゃないかなと思ってますね、
うん
うん、すごく本当にね運営面ですごくね工夫してるなっていうのが感動しましたね、うんうん、
それはあれなんですか、ちょっと外野が言う話ではないかもしれないんですけど、うんうん、岸さんが見た視点でいいんですけど、その、うん、スタッフの方々の思いみたいなところが違うってことですか、うん、思いが強いとか、うん、
そうですね、
好きだというのももちろんあると思うんですけど、
そうそう、思いも伝わってくるし、その、まあ、さっきの笑顔もそうだし楽しんでるのもそうだし、でやっぱりところどころでぜひこれ楽しんでもらいたいってやっぱりそういうコメントもねところどころでこう聞こえるんですね、スタッフの方からね、うん、せっかく来ていただいてるんだからなんか楽しんでもらいたいなとかね。あと商品も結構ね、私、まあ、入賞の商品もねもらったんですけど、冷麺セットがついていて、
もう
なかなか嬉しかったんですよ。
そう、土地のものをくれるんですよ。
そう、土地のもので、まあ、他のね大会でも土地のものをくれたりするんですけど、
うんうんうん、
それが冷麺がセットで結構入っててで今晩それを早速食べるんですけどまあ、例えばそういうこともねすごくいいし、あとトロフィーの盾かな、盾の盾にこうマーカーがポコンってつくんですけど、それが南部鉄のマーカーなんですよ、うん、それが重くてこうどっしりとね重みがあって、そういうところもねこの土地のこう土地をねあらこうなんかアピールしていくって感じがすごくね、うん、いいなっていう、そういうところでも感じますね、うん、また絶対行きますよ。
ありがとうございます、うん、はい、T2 はいかがですか今後の。
いいの、
はい、
いや 僕はだって岸さんよりはるかに道のく行ってますからね。
ぜひじゃない
ね。大好きです。本当は予定してましたけどね。うんうんうん、まあ世界記録はねあったからね。
そうですね。
はい。はい、
わかりました。
来年は行きます。
はい。ということで、はい、公言していただきましたので、ぜひ道のくオープン11回目は、
ね、ます
ぜひぜひ T2 また頑張っていただきたいなと思います。ということでいろいろちょっと貴重なお話をいただきました。また私自身も頑張ってまいりたいと思います。
何ですかそのまとめ。
はい、ということで、皆さんも参考になったと思います。道のくオープンお疲れ様でした。岸さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
今回のテーマは道のく10、岸さんと勝負を語るというテーマでお送り出しました。
うん、いいですね。はい、勝負も語ってるし道の子も語ってますね、
うん、
はい、
一挙両得ということで来年も道の子楽しみにしたいと思います。
行きます、来年こそは。
来年も行きます絶対。
はい、
東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りお待ちしております、
はい、
シーサーブログ、フェイスブックページのコメント欄、ポッドキャストのレビュー欄、いずれでも構いません。うん、強ティ、直接のメッセージでも構いませんので、
うん、
皆様からの熱い一言お待ちしております。
はい
はい、東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛と
マネージャーの岸智之でした。
はい、それでは皆さんまた来週まで。
さよなら。
さよなら。